君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
駐車場にダーンと生えてるコンビニの看板、毎年来る台風に耐え何年も立ち続けていられるのはテクノロジーのなせる技。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はあれが結構お金も時間もかかるということで、短期間で低コストに仕上げるテクノロジーのお話、義歌大建築都市システム学系三浦金也先生の研究室を訪ねます。
今日はあの看板を立てるお話。
平たく言うとコンビニとか、商店とかですね、そういう、看板を立てるというのが、課題です。今日の
先ほどあの写真を見せていただいたんですけれども、僕らもよく見るコンビニとかの駐車場に立っている円筒形の支柱がビヨーンと上に伸びていて、上にでっかい看板が、コンビニとか、あとあのこっち行くと二川で、こっち行くと豊橋市街でっていう青い
交通標識ですね、そういったものもあの対象になってます。
ああいう看板や標識を地べたに立てる研究、
そういうことです。で今まではですね、そういうものをもうすでにたくさん作られてるんですけども、ほとんどが地面を大きく掘削して、掘削したところに鉄筋を組んで、型枠を組んで、コンクリートを流し込むと、でそれが固まるのを待ってまたこう埋め戻しして、でいよいよ最後にボルトとナットで上の支柱と看板本体を取り付けるという、そういう工法でずっとやってきてるんですけども、
じゃあ地面の下には大きなコンクリートの塊が埋まってるっていうことなんですか。
そうですね、通常のコンビニの看板くらいですと、4メートル×4メートルくらいの下、厚さ1メートルくらいのコンクリートの塊が埋まってると思います。
厚さ1メートルで、面積が4メーター×4 メーター。
そうですね、この看板はですね、何が一番厳しいかというと、強い風が吹いた時が一番厳しいので、
台風の時とか心配ですよね、揺れてますもんね、よくね。
で、その看板にかかる、その台風を対象にした設計基準を用いてますので、それに耐えられるものっていうと、どうしてもそういうサイズのものになってしまうと。
それはやっぱりコンクリートの重みも必要でしょうし、その4メーター×4 メーターという面積っていうのが大事なんですかね。
はい、そうです。その倒れそうになった時の復元力を持たすために、ある程度の広さと同時に、重さも必要だということになっています
。そういうのっていうのは決まりがあるわけなんですか。
あの建築基準できちんとこう謳われてまして、一般の建物と同じようなこう制約を受けて、安全なものを作りなさいと、そうなってますので、我々の設計も、その枠内で設計するということです。
従来はそういうものでやってきたんだけれども、それでは先生は満足しなかったわけなんですね。
そうですね、私がと言いますか、この研究はですね、企業の方が私のところにこう話を持ってこられてスタートした共同研究なんですけども、現場ではどういうことかと言いますと、今もお話したようなその工事全体がいろんな掘削とかそういう、作業、それとコンクリートが固まるまでに1ヶ月以上要するような、そういう工事になっていて、なかなかこのスピーディーな世の中に合わないと。それともう一つ大きな問題は、最近よく言われてますが、建設現場で人手不足になっていると、で特に職人の方が足りないと。だそうすると、コンクリートを打つために鉄筋を組んだりとか型枠を組んだりとかっていうことがもうそもそもやりにくくなってきてるわけです。
あの看板の下のコンクリートの塊はただ穴開けてコンクリート流しゃいいわけじゃなくて、鉄筋コンクリートになってるんですか。
そうです、 あのコンクリートというのは引っ張られるとすごく弱いので、必ずもう中にこう鉄筋を配置して、うん、はい、でまあ、それであの力を分担するという、まあ、そういうことになっている。
鉄筋を入れるのに手間がかかるということですか。
そうですね、鉄筋をこ う, うまく組んで、うん、コンクリートを流し込んだ後もその鉄筋が動かないようにこうセットする必要があるわけですよね、
はい、
まあ、そういうのを鉄筋組って言って、
うん、
であとそれを組む人を鉄筋工っていうんですけども、それは一種の職人技なわけです。
鉄筋工、
はい、で若い人が行ってもすぐそういうことができるわけじゃなくて、うん、まあ、ある程度経験を積んでこないと、まあ、なかなか要領よくできないと。まあ、そういう職人技が必要なあの工事のプロセスになってるわけ
です。あの先生の研究室に資料の写真があるんですけれども、
はい、
重機を使ってね、パワーショベルみたいので大きな穴を掘って、これもちろんあのその4メーター×4メーターを入れるわけですから、それよりもっと大きい穴を開けなきゃいけないわけですね、はい、でそこを人が入って、鉄筋の組み込みも、鉄筋は綺麗な、なんていうんですかね、格子状に立体にこう作って、網網でそこにコンクリートを流し込むっていう作業、これで完成するまでに1ヶ月ぐらいかかるわけですね。
そうですね、1ヶ月以上かかると思います。
それが大変、
それがあの現場のニーズになかなか合わなくなってきてると。それと人手不足で、はい、まあ、やれなくなってきてると。
職人さんが今少ない。
そうです。それで、まあ、その業者さんと共同研究で始めましたのは、うん、まあ、そういう、まあ、コンクリートを打つためのそういう一連の作業が作業をしなくてもいいと。で、まあ、それとか、あと地下水が浅い時なんかは、うん、こういった工事をするためにはポンプをかけて水をこう汲み上げたりしなければならないんですけども、はい、そういうこともしなくてもいい工法ということで、うん、まあ、杭を使ってですね、その杭と看板の支柱を直接こううまくつなぎ合わせて、うん、でそれでほぼ1日でもうその基礎の部分を作ってしまおうという、まあ、そういう工法を考え出したわけです。
コンクリートを埋め込むんではなくて、
はい、
深く杭を刺してあるってことなんですか。
そうです。で杭を、まあ、打ち込むのはなかなか現代では難しい作業で、うん、それはもう町の中で重たいハンマーでですね、うん、あの何トンというハンマーでドンドンとこう杭を打つっていうこと自体がもう許されなくなってますし、騒音と振動の問題ですね。
昔よくあのカーンカーンってのありましたけれども、
今はもうそういうことなかなか田舎ならできるんですけど、
許可が出ない、
そう、街の中ではですね、まあ、そういうことがあれなので、我々はその杭を入れるときに、はい、まあ、地盤の中に青をあらかじめですねドリルで地盤をほぐしときまして、
はい、
でまあ、そこにコンクリートを混ぜ込んでおくと。でそれがコンクリート固まらないうちに、うん、杭を静かにかあの圧入してやると。でそうするとうまくこう狙ったところにあの狂いなく杭を入れることができると、まあ、そういう工法を考え出したわけです。
杭を入れる穴をポコリンと開けるんじゃなくて、はい、そこを土柔らかくしといて、コンクリートを流して固まる前にそこに杭を刺す。
そうです、はい、
どれぐらい掘るんですか。
ですね、今までの設計法ですと、うん、例えば8メートルの看板を立てるときに
高さ8メートル、
はいはい、杭も8メートルぐらいいるという計算だったんですけども、うん、そこのところがなかなか今まで杭が使われないで来ました理由で、うん、私たちの方でそこを再検討しまして、はい、あの杭の長さを合理的に決めれる方法を考えて、で今はですね、あの8メートルくらいの看板ですと、うん、まあ、地盤の強さにもよるんですけど、まあ、4メートル5メートルという、まあ、そのくらいの長さでいいと、うん、でまあ、それは杭は少し太いのを使ったりとかするんですけども、まあ、その分作業がもう街の中でもあのコンパクトにできると、
まあ、地盤のことですから、まあ、ケースバイケースで、
そうですね、
いろいろその前に調査をして決めていくわけなんですね。
そうなんです。で、まあ、こういう看板を立てる工事とかっていいますのは、うん、大体はまあ新築とかですね、
はい、
まあ、そういう建築工事の付帯工事として行われますので、うん、まあ、そういう調査がまずあります。 で私どもは、まあ、その接種さんから、まあ、そういう地盤の情報をもらえば、であとは学生と一緒にですね、はい、その地盤のプロファイルを見て、うん、で、まあ、そこに、こう地盤をある層にこう分割してですね、で、まあ、それでそこに杭を入れたら、まあ、どのくらいの荷重でまで持つだろうかというようなことを計算をする方法を、まあ、これもその共同研究の中で我々が開発したということになります、
はい、
でそれを使って、まあ、学生と一緒にですね設計しているということです。
でその実際にあの地盤に穴を開けてやっている写真がちょっとあるんですけれども、見せていただけますか。
はい、これはですね、はい、私どもの研究で一番最初にできた看板の時の写真なんですけれども、
いつ頃ですか。
これは一昨年の10月くらい、
1年半ぐらい前が第1号なんですね、
はい、第1号、これはあの浜松にある、まあ、ある信用金庫の看板なんですけども、うん、まあ、そこの駐車場の脇に看板を立てるということで工事をした時の写真です、はい、あのこういうドリルがこうあるのが写ってますけれども、はい、まあ、このドリルを回しながら狙ったところに、うん、まあ、直径60センチぐらいのこう穴を開けると、は
い、そんなに大げさじゃないんですよ。
そうです、
ね、なんか本当に円柱形のドリルがブスって刺さっていて、周りにあのモグラが穴掘った時みたいな土のこんもりしたのが出てますけどね。
そうです、あの掘ってコンクリート流し込むのに比べるともう用地はほんと狭くて済みます、
うん、
でこの場合ももう側溝ギリギリにですね看板を立てることがまあ可能だという。
本当だ、側溝の蓋が本当に隣にありますけれども、従来の工法あの4メーター4メーターを埋め込むやつだとこうはいかないわけですね。
そうですね、やっぱり2メートル3メートル内側に入ったところでないと立てれない、うん、ということなんですけども、この施主さんは、まあ、できるだけ看板ですので、はい、あの道路に近いギリギリのところに、まあ、建てたいと。
奥にあるより見やすいですからね。
そうですね。そうすることによって敷地も広く使えますし、あ、まあ、いいことだらけなわけですね。
なるほど、ね、
まあ、そういう特徴がこうあります、
はい、
であともう一つはこの地面を掘削してコンクリートを打つとなると、うん、大量にこう土砂を捨てなければならないんですけれども、はい、この工法では捨てる土砂はですね青いビニールシートがありますけど、うん、あれに半分くらいの1トントラックに1杯くらいで、うん、まあ、済んでしまうという、
まあ、今まではそうはいかなかった
ですね。そうですね、まあ、トラックに 2,3 台分こう捨てるようなこともしなければならなかったんですけど、まあ、この工法では現地発生度が少ないと、
はい、
でまあ必死というと環境に優しいと、まあ、そういう言い方もできるかと、はい、いうことです。であとはこの穴を掘ったところに若干 の、はい、あの水とセメントを混ぜ込んでおいて、
うん、
でこれが固まる前にですねあの杭を静かに立て込んでやると。だそうすると地盤の中にぐっとこう食い込んだ形で、はい、アイスキャンディーみたいなものが、まあ、出来上がるということですね。
二度と引き上げないアイスキャンディーが、
そうですね、
できるわけなんですね、
はい、でまあ、ただ撤去するときは、まあ、これもあのコンクリートのものよりも簡単ですけれども、うん、まあ、非常に地盤とのこう密着度が良くてあの狂わないですね。
なるほど。これはまだあの下に角柱状のものが刺さってるだけで、
はい、
上の部分は後でつけるわけなんですね。
そうですね、この場合はあの、断面が四角形の杭を使ってるわけですけども、はい、まあ、最初に杭をこう設置して、
うん、
でその後に、まあ、看板が取り付けられるような、はい、まあ、支柱の一部を、まあ、そこに差し込んで、で、まあ、そこの、結合部分がまた我々の研究の成果なんですけども、そういうものを使って今まで1ヶ月以上かかってたものを、まあ、半日であの看板を載せる手前までこう行ってしまおうという。
この工法だと半日でできてしまう。
そうですね、このと一番最初の時も朝8時ぐらいから始めて、はい、午後2時くらいだったんですかね。で私もですね、まあ、いろいろ現場とか見てるんですけど、うん、これ、まあ、こういう工法で初めてやりますということで結構人に、業者さんとか見に来てもらったんですけど、
はい、
拍手をもらったという珍しい現場ですね。
あ、そんな雰囲気で行われた。
そうです、そうです。 だ普通はもう1ヶ月ぐらいかかるので、うん、もうなんとかしたいというその間ですね交通規制かけたりとか、はい、養生したりとか、うん、結構大変なわけです。あ、
そうですね、敷地を、ね、
管理するだけで
たくさん人も来ますし重機も来ますし、そうです、道路際だと交通規制ということも行われるわけなんですね。
そうです、でもこの工法だと、まあ、そういうものが比較的必要ない、で必要でなってももう1日で終わってしまうという、うん、まあ、そういう特徴があります。
簡単でということはお金もかからない。
そうですね、お金もと大雑把に言うと7割程度という、まあ、そういう金額で済むと思います。
で先ほどお話しいただいたように職人さん待ちっていうこともないわけなんですね。
そうですね、今はその職人さんが足りなくて、まあ、その分人件費も高くなってるわけですけども、うん、まあ、その部分もこれで解消できると、まあ、そういうところを狙っています。
はい、ということで1年半前に浜松市内の信用金庫の駐車場に第1号が立ちました。
はい、
この後もいろんなところで同じような工法でやってらっしゃる。
そうですね、共同研究やってる、企業の方が浜松の企業の方ですので、はい、まあ、浜松で4本ぐらいですかね、設計はもっとしてるんですけど、
はい、
まあ、あの入札段階で、うん、あの 100% 選ばれるわけではありませんので、はい、まあ、その半分くらいが実際にこう施工になる、うん、あと最近では去年の暮れに静岡市で量販店の大きな看板を立てました。それはちょっと感動しましたけど、
僕らも知ってるような大きな、
そうですね、静岡県庁のそばに開店したところがあります。
その看板もね見せていただいたんですけれども、もういかにもこう風の抵抗がありそうな大きな看板ですけどもね。
そうですね、普通、まあ、コンビニの看板とかですと荷重が風の荷重は 1.5 トンとかそのくらいで済むんですけども、あの量販店のやつは4トン5トンくらいだったと思います。
あ、
まあ、その分あの太い支柱と太い杭を使って、はい、うん、で長さもまあ多少長くはなるんですけども、うん、まあ、それで十分に持つと、
まあ、某有名ディスカウントショップですけれども、はい、大きな看板がね実際にこう立っております。
はい、
こうやって研究の成果でどんどんこう残るものが建てられていくっていうのは研究者としてもワクワクしますよね。
そうですね、私もですね、実は結構長いこともう年も取ってきましたしやってますので、結構技術開発とか、はい、まあ、そういう経験もあるんですけど、
先生土木や地盤の専門家でいらっしゃいますね。
そうですね、はい、土木建築またがっていろいろこうやってるんですけども、はい、でまあ、いくつか成果もあるんですが、なかなかその中で実用に移して普及しているものっていうと本当、まあ、ないと言いますか少ないと言いますかなんですけども、この看板については、うん、もう本当にあの喜んでいただいて、はい、それで実際に物が立ってるというので、うん、実はこっそり家族なんかでドライブすると遠回りして看板傾いてないか見に行って
家族の皆さんにこれ俺がやったやつだ、
そうです、そうです、で記念写真を撮ったりして
記念写真も撮るんですか。
そうです、そうです、こっそりですけど
あの人なんで看板のところで写真撮ってるんだ。
そうでしょうね、
思われそうですよね、
変な家族だなと思われてると思いますけど
まあ基礎的な研究も大事ですけれども、ええ、こういう目に見えて物が出てくる研究でもたまにじゃあやりたくなるわけですね。
そうですね、でうちの学校はですね、まあ、いわゆるハイテクがもう売りの学校で、うん、あのものすごい研究者の方たくさんいますけども、まあ、その中で私はですね普段はローテクの機種といって頑張ってるわけです。
いや細かいあの電子回路とかそういうのはついてませんけれども、でもあの資料を見せていただくともう僕らにはわけがわからないものすごい細かい文字がいっぱい出てくる計算をやっぱりやってらっしゃって、
ありがとうございますまあそういう微分方程式を解いたりとかですね、
はい、
まあ、そういうところが私の、まあ、得意なところというか好きなところでして、
うん、
マニアみたいなところがありまして、で、まあ、そういうのを解くと、まあ、今説明させていただいたような、うん、まあ、経済的で、まあ、そういうような工法がですね、
はい、
実現するということで私としてはもう非常に喜んでいる、
まあ、ラジオですからあんまり細かい計算方法の説明今回もちろん僕が理解できませんしなかったですけれども、実は緻密な計算でこれが安全だということは証明されているわけなんですもんね。
はい、そういうことです。きちんと、まあ、この技術を、開発していく段階で試験施工もやってますし、うん、はい、役所の方にもですね、あの見ていただいてよしいいだろうということで、まあ、こういう看板を立てていってるわけです。
そういう裏も取れてますので、1年半雨風に耐えて、はい、今も元気に立っている。
あ、それはもう大丈夫です。
まとめさせていただくと、今までは人不足に悩まされていたのを解決、
はい、
工期も1ヶ月ぐらいかかっていたのが半日でいい、
はい、
そして工事をするときに広くこう場所を取って、はい、時には交通規制もかけなきゃいけなかったような看板取り付け工事が、そういうのは一切心配なくなったという、
はい、今の言われた3点については、まあ、そういうことです。まあ、ただ苦手な部分もありまして、はい、瓦の石みたいなのがゴロゴロこう出てくるようなとこですとか、それとか、まあ、田んぼみたいにですね、うん、本当に地盤が悪いようなとこでは、まあ、なかなか難しかったりするんですけども、うん、まあ、それ以外のところでは、まあ、大体こういけるという、あ、まあ、そういう感触をつかんでます。
得意な地盤苦手な地盤っていうのがやっぱりあるわけなんですね。
そうですね、はい、あまりにも柔らかいところは別のやり方を考えない。
じゃあ4メーター×4メーターのかかしを立てたい、田んぼに立てたいという方はまた別の工法を考えて。
そうですね、
はい、三浦先生どうもありがとうございました。
あ、今日はどうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
ほれ、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました三浦先生の業界用語は、
職人不足の解消。皆さんがご承知のように、あの昨今の建設現場では、まあ、高い技術を要する職人の方が不足しています。で、またいらっしゃっても、あの老齢化で、あのだんだん、まあ、活動ができなくなってきていると。そういうことで、我々の建築土木の分野では、この現場での職人不足、まあ、これをいかに解消するかというのが、まあ、すごく大きな問題になっています。まあ、今日お話しいたしましたのは、まあ、看板についてですけれども、まあ、この工法では、まあ、そういったあの職人さんの力が必要なコンクリートの打設、鉄筋工、鉄筋の組み上げとか、型枠工の設置とか、まあ、そういったことを、まあ、かなりの部分ですね、省略できる、まあ、そういう解消するための、まあ、特効薬になるのではないかと、まあ、そのように考えている次第です。
理科大は在籍する学生の9割が中学を出てから高専に進学して5年間勉強して、高専を出てから理科大の3年生として編入してくるっていうパターンなんですけれども、もちろん一部は普通の高校を出てセンター試験受けて一般入試で合格して理科大の1年生として入学してくる人もいます。今週は現役高校生の見学も複数ありました。おととい木曜日は豊橋東高校の生徒ご一行が技科大を見学しました。そして昨日金曜日は韓国の高校東北大学師範大附属の女子高校の皆さんが技科大を見学しに来ました。技科大は韓国からの留学生もたくさん勉強していますから、その留学生からの話も熱心に聞いていたようです。 ご近所の高校や海外の高校やいろんなところの高校がこの時期理科大見学会に参加してくれています。天パックの城理科大、熊本が大変なことになっています。このコーナーで防災のテクノロジーの話になると、南海トラフの話ですとか東三河についての防災の話で紹介してきておりますが、実は理科大先生も学生も含めあっちが実家という人がたくさんいるんです。次週6月4日の天白の城はという人も加わって行われました、理科大斉藤大樹先生率いる熊本地震被害調査団の報告です。ぜひお聞きください。